本日は2部です。そして土曜日です。ということでですね、昨日一部、を収録したから1日経ってるわけなんですけれども、まあ、一部収録後にですね、まあ、意図したわけではなかったんですが、昼寝をしてしまうと、いうことがありまして、まあ、その昼寝が、まあ、約2時間から3時間 にわたる長期の昼寝になってしまったためですね、収録できずと、いうことになって、次の日に移行したわけなんですが、まあ、幸いにもですね、母親がちょっと、盛岡の方でね、秋祭り、出し、というのをやってるわけなんですね。まあ、それを見に行くとか、ちらっと見に行くとか、まあ、明日、明後日がね、どうやら雨になりそうだから、行くとか、はたまた行かずに買い物に行ったのか、それはよくわかりませんけれども、まあ、家が空いたのでね、普通の声のトーンで収録できているわけなんですが、なんだろう、今日すげえ暑いんだよ。これも台風が来てるからが何なのか知らないですけども、ジメジメとね、非常に暑くなってて、過ごしづらいなと。もう今年はエアコン、冷房はつけることないかなと思ってたんですが、思わずつけそうになっていますけれども、まあ2部やっていくんですが、まあ引き続き特に話すこともないんですが、1日経ったということでですね、今日の午前中に、アマちゃんの1週間の総集編、がっつり見ましたね。なんだかんだでハマってるじゃねえかっていうところなんですけれども、まあ面白いのはもちろんそうなんですが、まあ何が一番今回びっくりしたかと、片桐はいりさん出てますけども、あの人のスタイルの良さ、尋常じゃねえなって思って見てしまったんですが、腰のくびれあたりがね、すごかったよね。まあ、片桐はいりさんの役の人、まあ、実際なんなのかよくわからないですけれども、東京にいたのかな？で、今回、北三陸に戻ってきたという形なんですけれども、雨小屋すべてがあやふやっていう、雨小屋みたいなところで一堂に会してるんですが、まあ、雨さんたちが、まあ、言ってしまえば、まあ、片桐はいりさんもそうですけど、年上の方たちですね、能年さん以外、秋ちゃん以外が年上な中、まあ、その年上の人たち、まあ、おばちゃんですよ、言ってしまえば。うん、そういう方たちが、もう体型とかね、そういうのがある中で、一人だけ悪目立ちする片桐はいり。すごかったね、あれは。おーおーおーって思って。まあ、なんかすげえ、この人がラジオとかでネタにされやすいなっていうのがすごくよくわかる。顔だけじゃねえなっていうところをね、思わず見てしまったわけなんですが、まあ、今週、まあ、6日分ですよね、1週間月曜から土曜のアマチャンヌを一気に見て、一番の覚えてるのが、それ。あとね、ついさっきなんだけど、みたいな。さほど覚えちゃいないんだけども、すごかったなっていう、片桐はいりさんすげえなっていうことに思ってしまったんですが、なんでしょう、ラジオ好き、まあね、とある、ポッドキャスト番組、まあ、B 祭ですけど、石川ホーマブルの B 祭で言うライフですけど、まあ、そこで、だったりとか、他のラジオ番組とかでだったりとか、ネタにされやすい芸能人っていると思うんですよね。で、そのネタにされやすい芸能人を思わず笑ってしまう。まあ、これが、いわゆる、その B 祭でね、話題になってる AM ラジオリスナー気質というか AM 気質といいますか、その芸能人、他の人たちだったら、ああ、あの人ね、で済むものを僕ら AM リスナーは若干ニヤニヤしてしまう人っているじゃないですか。まあもちろんね、ラジオ番組によって違ってきますよ。木の実奈々さんとか木の実奈々スパッツみたいなところで笑えるのは間違いなく西川貴教のオールナイトのリスナーですし、渡辺美里とか、まあ、チャゲさんあたりはね、結構どの番組でも笑いになったりしますけれども、そういうのがあったりとかさ。まあ、ナイナイのオールナイトならではの人もいるとか、使い古されたね。使い古されたっていうか、昔から絶対笑いになる人とか、そういうのもいますし、まあ、その辺がね、村ジオリスナー気質と言いますか、思わずテレビ見てても、その芸能人が出てくると、ちょっとラジオでネタになったことを思い出しちゃって笑けてくるっていう。それを誰かに言っても全く理解されないっていう部分は、こう、ラジオを聞いてる人間なら、FM にはない、AM を聞いてる人間ならあるんじゃないかな、なんて思ってしまうんですが、まあ皆さんの中でね、この芸能人は、ものすごくネタにできる、宝庫だという方をですね、送っていただきたいなと。中村獅童とかもそうですよ。まああの人の場合は、スパイダーマンとかありましたから、そういうのがありますけれども、こう、まあ何かしら問題を起こした人の場合が多いですけれども、そうじゃない人でもね、結構何かしら面白く感じてしまう。 藤岡弘さん。この人の場合はラジオリスナーだけじゃなくても結構、いろんな人に面白さは、変な行動っていうのが結構ありますからね。あると思うんですが、もし皆さんの中で、この人今、ネタの宝庫だぞっていうのがあったらですね、ぜひとも教えていただきたいなと。僕はあまりテレビを見る方ではないんで、部屋にね、テレビがないこともあって、あるんだけど繋いでないこともあって、なかなかこうテレビ番組って見ることないんですが、皆さんからこう情報あればね、ちょっと面白い人いるよっていうので、見てみたいなと。まあ、芸人じゃないんですよね。お笑い芸人さんじゃない。むしろ逆、全く、真面目なことをやってる人の方が面白かったりするみたいな ところもあるとは思うんですが、まあ皆さんもしよろしければ情報ありましたら教えていただければなと思います。そのわけで、ここいらでミニ番組行ってみたいと思います。今週北松門前幕抜け穴が9になります。お聞きください。どうぞ。
どうも、北松門左衛門の毛穴が9の時間でございますけども、ただいまの時刻は3時17分40秒を回ったところでございます。夜中でございます。しかも会社からお送りしておりますということでね、まあ会社でね、今ちょっと手が空いたと。仕事中手が空きまして、で、まあこの時間ってのは会社に一人になる時間でもございますので、まあ、ここでのね、撮ってしまおうと。家で撮るより喋れますしね。広い部屋に一人でございますけども、まあね、周りは機械に囲まれておりまして、正面にはモニターが、10個以上、20個ぐらいですか、あると。いったそんな状況でね、現在収録しておりますけども、まあそれ以外のことと言ったら別に何もないというね、本当に最近何あったかっていうとね、まあすごいパズドラにハマってるっていうね、テレビコマーシャルでもやってますね、パズドラにすごいハマってるっていうことですね。まあ別に今に始まったことじゃなくてね、1月だか2月だか、このちょっと失恋の傷が癒えた頃に始めてましたので、まあ、ずっとやってるんですけども、また最近楽しいと。いうことでね、本当に、ね、まあ、お金をかけずにやろうと思って始めた、この何ですか、ソーシャルゲームっていうんですか。ね、まあ、本当携帯のアプリでソーシャルゲームなんですけども、ちょっとね、本当にお金使っていこうかなっていう、あまりにもちょっと楽しくて、お金使ってね、まあ、その何ですか、強いモンスターを手に入れるためだったり、ね、本当に、そのゲームプレイする数をね、こなすためだったり、まあ、そういうのにやっぱりお金がかかるんですよね。お金でその魔法石っていうアイテムを購入してそれを消費することで強いモンスターを手に入れたり、まあスタミナを回復したりというのがあるんで、まあどうしようかなみたいなところでございますけども、まあそんなねパズドラにハマってるということでね、パズドラやってる方がいたらぜひ、フレンド申請していただければなと思います。まあフレンド申請したいという方はね、ぜひラジオ総合2分の方にメールを送ってくださいと、折り返し ID ナンバーをお教えしますというところでございますけども、そうですね、まあそれ以外で言ったら、まあ恋愛の方もね、前回話したっけかな、会社の先輩に女性を紹介してもらったと。でまあ7月の話ですね、7月だか6月の話なんですけども、会社の先輩に紹介してもらって、まあ5歳年上の美容師ということでね、まあここまで言うとだいぶ見バレの可能性もあるわけですけども、まあ会社の先輩も聞いてるはずもないと いうことなんですけども、まあ、5歳年上っていうことで、北松門左衛門が27歳。ね、で、その女性が32歳と。いうところで、まあね、美容師をしてるだけあって、まあ見た目はすごい綺麗にしてる感じですよ。うん、その年齢もね、その、まあ北松門左衛門老けてますから、まあ一緒にいれば、同い年ぐらいに見えるのかな、みたいなところもありますし、なわけでね、まあ何回かね、飲みに行ったり、まあ一回ね、ちょっと遠出のデートもしてみたり、みたいなこともあったんですけどもね、まあそれではっきりしたことっていうのが、北松門左衛門の好みがすごいはっきりしまして、女性の好み。本当にね、何ですか、今までね、ゆうこりんが好きだの、まゆゆが好きだのと、言ってきましたよ。まあ多少ね、その言い始めっていうのはね、そう言ったら面白いかなっていう。ゆうこりん好きって言ってたのも、あの、こりん星がね、こりん星からやってきたと、いちごの馬車でやってきたと、言ってた頃のゆうこりんがすごい好きで。で、まゆゆもまあ本当に、何ですかね、ヘビーローテーション前から。で、何ですか、この、ちょっとね、ひげ生やした、ダンディーな、北松門左衛門が、当時、中学生ですか、ん、高校生か、まゆゆは。高校生のまゆゆをね、好きだと。言えば、これはちょっと面白いんじゃないかと。特にあの頃は妹キャラというかロリキャラみたいな感じで、眉毛も売ってましたから、面白いんじゃないかというとこからね、こう始まってるわけですよ。でもやっぱ本当に徐々に好きになっていくと。知れば知るほど好きになっていく。っていうことで、まあまあ、ゆうこりんだったり、眉毛だったりっていう、その何ですか、可愛い系を好みだと。言ってましたよ。好みだというか、まあ、芸能人で好きな人といえば。それがね、まあ、実際のタイプとは別に違うだろうっていうのが自分の中であったわけですよね。で、その今回紹介してもらった会社の先輩に紹介してもらった女性っていうのが結構サバサバしてて。で、まあ、メールとかも本当に用事のある時だけみたいな感じで、で、まあ、ご飯もそんなおしゃれな店あんま行きたくないな、みたいな感じの女性だったわけですよ。まあ、北松門左衛門の気持ちが盛り上がってこないっていうね、そういう女性。そこで気づきましたね。やっぱり、サバサバした女性よりね、北松門左衛門は女の子らしい、可愛らしい女性が好きなんだなと。で、デートもおしゃれなイタリアンとかに行きたいですしね。そんな感じですよ。だから本当に好みがはっきり分かってしまったと。だからその女性もね、まあいい人ではありますけども、好みじゃねえなっていう感じですよね。サバサバしてるのちょっとつまんねえなって。メールもやっぱしたいなっていう、やっぱメールで盛り上がるってとこありますよね。気持ちが。なんですか、その、まあ、1ヶ月で、まあ、3回デートするとして、本当にその3回のデートの直前に、要件だけのメールで済ますのと、まあ、そのね、1ヶ月間毎日、なんてことないことでメールする、ね、本当に仕事頑張ってとか、いってらっしゃいとか、今日こういうことあったよっていうメールするっていうのがね、やっぱりその距離を縮めますよね。で、北松門左衛門とか余計人見知りなんでね、そのデートとデートの間の期間が空けば、それはもうリセットされますからね、その前回のデートで築いた関係が。ということでね、本当に好きな女性の好み分かってしまったということで、まあ逆に今後ね、何ですか、今後につながると言いますか、好み分かったことでね、こうどういう風に女性を探していけばいいかっていうのが分かったので、まあまあまあ今後楽しみだなと で、まあ、その女性ね、その先輩に紹介してもらった女性の方も大して北松門左衛門に興味なかったんじゃないかなと。最初の方はね、やっぱ興味あったみたいなんですよね。割と気に入ってたという話を先輩自体に聞いたんですけども、まあなんかデート重ねるごとにちょっと淡白になってんじゃねえかなみたいなそこがあったんでね、まあここはお互い気持ちが不一致ということでね、本当に後腐れなくフェードアウトしてますけども、そんな感じですかね、近況報告ですけども。どうですか、好みの女性ってあるんでしょうか。あったら教えてください、なかったら別にいいですということでね、本当にここ最近の北松門左衛門の近況報告でした。ではでは。
はい、北松くんありがとうございました。まあ、好みの女性の話ということですけども、まあ、その前にね、なんでこいつだけね、こんなに出会いがあるのかと、いうことでね、非常に腹が立つところではありますが、まあ、で、ただね、北松くんの場合は、まあ、自分を磨くこと、まあ、おしゃれに関してもそうですし、で、積極的に動いて、いってるので、それはあるよね、いろいろっていうところでは、まあ、納得するしかない部分ではあるんですが、まあ、こんなこと言っちゃなんですけども、北松くんの、好みの女性、なんとなくわかってる。うん、サバサバしたのダメだろうなっていうところは、なんとなく知ってたよ。っていうか、北松くんが、まあ、尽くしたいタイプだと思うんだよね、多分。なんだかんだめんどくさいとか言ってる時もあるけど、多分ね、尽くして尽くしての方だと思うのよ。で、まあ、僕は行かなかったけれども、前なんか合コンやってね、ヌタさんとか、が行った合コンでも、なんかこう、女子のね、コートを、こう、わざわざ集めてハンガーにかけてなんていうのをやってたっていうところで、すげえ気配りができる男で、で、そういうことをするのが多分好きなんだよね。で、まあ、サバサバしたのじゃなく女の子した人が好きだ、みたいなね、ことを言ってましたけども、まあ、言葉が悪いかもしれないですけれども、多分、北松くんは、めんどくさい女が好きなんだと思うね。言葉は悪いよ。めんどくさい女っていう言葉にすると悪いけれども、まあ言ってしまえば、女の子に嫌われやすい女の子。の方が多分北松くんは好きなんじゃないかなっていう。ちょっとわがまま言ってくれるくらいにして、まあそのおしゃれなね、ところで食事したいとかもそうだけれども、まあロマンチックなものを求めたりとか、何かしら記念日があればそこでプレゼントちょうだいとか、いうような女が多分北松くんは好きな。振り回されたいくらいのところはあるんじゃないかなと思ってますよ。逆に僕はそういうのは絶対ダメなんで、ふざけんなと。すげえイライラしてくる。で、だっておはようとかでメール欲しいんでしょ、北松くん。そんなの俺も絶対返さないもんね。だからね、僕と北松くんの間で女の子を取り合うっていうことはね、ないんですけども。でね、ヌタさんがね、これがわからないんだね。どっちかといえば普段の言動を聞いてると僕寄りなんだけれども、ただあの人も、押せば、好きというか、性質的にしていくタイプなんだね。だから、多分もしかしたら、ヌタさんも北松くん側かな、なんてこともね、思ったりはするんですけれども。まあ、好みのタイプということではありますが、もう、僕もね、全然女の子と付き合ったことないんでね、好みのタイプが何なのかもよくわかってない、ね。言ってしまえば二次元だから、理想のタイプの想像図がね。だから実際の人と付き合うことになった時にどうかっていうのはわからない。もしかしたら僕も女の子女の子してる方がいいかもしれないけれども、多分北松くんね、年上の人が好きだっていうこともあるけれども、やっぱね、年下なんだと思うね。おそらく。そっちの方がいいと思う。で、僕は年下が好きだって言ってるけども、年上の方がいいのかなっていう感じはしないでもない。っていうね。まあ、いろいろ、そこら辺の分析はね、僕がしたところで、結果それがどうなるかは、なんてことは絶対にないので、意味のないことを喋ってますが。まあ、そんな感じで、好みの女性のタイプ、まあ、皆さんの中でね、ありましたらメール送ってきていただければなと。それと、まあ、パズドラの話、出てましたけども、僕、パズドラって言葉自体は知ってますけども、全く知らなかったんですが、 そうなのね、フレンド申請とかあんのね。全然知らなかった。ただ一人で遊んでるもんだと思ってた。けれども、なんかそういうのあるらしいんで、もしやってる方いたらね、徒歩2分宛てにメール送ってくれれば。まあ、投稿フォームから送った場合はメールアドレスも記載してもらえると助かるんですが、まあ、徒歩2分アットマーク、yahoo.co.jp の方に、まあ、皆さんの携帯なりパソコンのメールで送っていただければですね。まあ、パズドラに関しての話題だったら返信 OK なんだなということを勝手に判断させていただきまして、北松の方に連絡を取りますので、もしやってる方がいらっしゃったら、メール送っていただければなと思います。ということで、このままエンディングに行きたいと思いますが、まあ、私の今ね、司会にはね、読売巨人軍対広島東洋カープ、こちらの試合が開始されてますので、もうそっちに気が入ってるっていう何喋ってるかわからない状況なのでね、とっとと終わらせてしまおうかなと思うわけなんですが、この番組ではメール募集しております。各コーナー、各ミニ番組、普通音などなど何でも構いませんのでメール送ってきてください。そして、9月26日がこの番組がスタートした日と、いうことになりますので、2週間後がまあ記念週というか記念会になるんじゃないかなと思っております。それでまあ、7周年かな、ちゃんと調べておきますけれども、ということになりますので、まあ、もし何か皆さんから企画等あれば、こんなことやってほしいっていうのがあればメールを送ってきていただければなと。まあもう私はもう諦めました。全然思いつかないから。まあ、仕事の都合にもよりますが、東京くらいまで僕は出ることは厭わないっていう気持ちで、今回はいます。だから、オフ会、やりましょうよ、東京でっていう人が一人でもいたら、日程さえ合えば僕は東京に行く気でいますので、まあ皆さん何か企画案がありましたらですね、メール送っていただければなと思います。メールの方、投稿ホーム、もしくは投稿に、@yahoo.co.jp の方までよろしくお願いします。そして次回収録更新なんですが、9月20日、の金曜日をあたりを予定しております。一応休みにはなってるんですけれども、ちょっとね、怪しい感じがする。20日っていうのがね、ちょっと怪しい雰囲気がありますので、毎月20日っていうのは僕がマイナス20度の冷凍庫の中にね、1時間くらい引きこもる日なので休みなんだけど呼び出される可能性は否定はできないんですが、金曜日、土曜日あたりにまた収録して更新しようと思いますので、メールそれまでに送ってきていただければなと思います。ということで、今回はこの辺にいたしましてですね、終わりにしたいと思います。お送りしたのは柏木夏目でした。